今日は久しぶりにですね、まあ楽しい話というかですね、まあこういうことも日本にあるというんで非常にいいんですが、2014年今年のノーベル物理学賞に、まあ3人の日本人が受賞されました。良い受賞でしたですね。物理学っていうのはまあ私なんかも物理なんですが、まあ素粒子の分野と物性の分野がありまして、このところまあ大体、両方、もちろんもっと他の分野はもちろんあるんですけどね、まあ、主にはそういう分野があって、このところ交互にノーベル賞の受賞者を出しておりますが、まあ、今回は、まあ、日本の得意中の得意の分野ですね。まあ、半導体、物性の分野の研究での受賞と、まあ、いうことであります。半導体っていうのはちょっとわかりにくいんですけど、まあ、言ってみれば簡単で、電気を通す銅とかアルミっていうのとですね、電気を通さない絶縁物のちょうど中間なんですね。それでまあ、例えば元素でも変なのが出てくるんですよ。ゲルマニウムとかシリコンとかですね、リンとか硫黄とかなんか普通にはちょっと使わないな、中間的な元素で使うんですけども。まあ、これを結晶にしますとですね、その中に電子、これマイナスの電気を持ったちっちゃなものなんですけども、まあ、これとかですね、それから、まあ、それとほとんど同じような全く反対ですね。電子と同じような性格の反対の電荷を持つ、ホールって言うんですけど、正孔、プラスですね。これがまああるもので、半分電気を通すというふうにまあ考えたらいいんですが、まあ、ゲルマニウムが最初に使われて、まあ、現在ではシリコンの結晶が使われております。まあ、1947年ですから、今からまあ大体60年ぐらい前に、ショックレーっていうアメリカの人がですね、まあ半導体を作って急速に利用されまして、まあトランジスタラジオから始まってコンピューター、集積回路、携帯電話、まああらゆる分野に広がったわけですね。まあこういった普通、電気関係の半導体というのは有名なんですけども、もちろんそれ以外に発光素子だとか、まあいろんなものがまたありまして、まあその一つが LED 照明だとか、太陽電池なんかがあるわけですね。まあ電気を光に変えるものが LED だし、まあ光を電気に変えるものがまあ太陽電池と、まあ、いうことになるわけですが、LED の素子はですね、実は1962年にニック・ホロニアックっていうですね、先生がおられまして、これが発明したものなんですね。まあ、これは赤い色だったんですけども、徐々に進歩しまして、まあ、今では青も出ると、まあ、こういうことになったわけですね。だから、今度の受賞を聞いて、私はニック・ホロニアック教授はノーベル賞も受賞してないんじゃないかと思うんですが、ちょっと不思議な感じがしますが、まあ、それはそれとして、LED の発明者が、ノーベル賞受賞せず、その後に青色の、ダイオードを作った日本の学者が、受賞したということで、ちょっと運が良かったとも言えますね。まあ、もちろん価値が高いということも言えるんですけども、まあ、受賞されたお一人の赤崎先生というのはこれ有名な方で、まあ、窒化物半導体というですね、当時ではほとんど使われてなかったようなものを研究されまして、まあ、青色ダイオードの元を作りました。もちろん研究っていうのはですね、なんか普通の人はもうバーンと一発でうまくいくっていうけど、そんなことないんですよね。苦節30年なんですが。まあ、研究はうまくいかずにですね、原理を発見して、まあまあのところまで行ったんですが、まあ、先生の半導体は光が弱くて、まあ今はもう非常に改良されて、実用化されてますけども、まあ当時はですね、寿命も短かった。まあそこにいた学生だった天野先生、まあ現在名古屋大学の教授ですが、まあ実験に成功したと。まあそれを見て、徳島大学から会社に就職していた中村さんが、今度は結晶の製造方法に取り組んでですね、機械の改良を繰り返して、工業的に製造できる青色ダイオードを発明したと、まあ、いうことなんですね。天野先生は1年に1500回の実験を繰り返していたと言われますし、それで装置が不調の時に初めて成功したと。中村さんも失敗に失敗を繰り返されたんだけど、まあ、その時の企業の社長さんが頑張って金を続けてくれて、まあ、ついに成功したと。まあ、こんなもんなんですよね。もう本当に、研究者ってのは少し性格が明るくなきゃ普通できないんですけど、なんで明るいかっていうとですね、私なんかもそうだったんですが、失敗に失敗を繰り返すんですよ。まあ、私の研究も、みんなに打ち連れてられた研究をずっとしましたんでね、まあ、最後に成功した、するまでは15年間ぐらい失敗に失敗を繰り返すわけですから、まあ、よっぽど性質が明るくないとですね、ダメなんですよね。 そういう意味ではですね、研究というのは成功しても失敗しても、受賞しても受賞しなくても、すべて、ある意味では苦しいんですよ。苦しいっていうか、研究者が苦しいと思ってるかどうかは別にしまして、失敗の連続なんですよね。他人からもう、むちゃくちゃ言われるんですよ。何やってんだって言われるんですけどね。だからその時代に、日が当たっちゃうとダメなんですよね。日が当たってしまって注目されるとですね、もう研究知らない人たちがダメだダメだって言うから潰されちゃうんですけどね。だけどその時誰も知らなければ、例えば天野さん先生なんてのは誰も知りませんでしたからね名古屋大学の研究室の隅で失敗を繰り返して電気炉と格闘してたわけですから、だから良かったんですね。ところで、ちょっとついでにですね、このお話をしたいんですが、実は、青色ダイオードでも、他のダイオードでも研究して、成功した人とかいろいろいるんですけど、他の化合物を研究した人は、全滅したんですね。で、この全滅した人っていうのは、今、この受賞を見て複雑な気持ちでしょう。それは、見通しが悪かったっていうわけじゃないんですね。赤崎先生は悪いんですけど、赤崎先生の方が運が良かったと言ったらは、失礼なんですけどね。つまり研究ってのは面白いもんなんですよ。例えば同じ目標を10人の研究者で始めますとね、それぞれ研究の仕方とか物質とかが違うんですよ。で、そのうち運のいい人が成功するんです。こんなこと言ったら見通しが正しかったんだと言えと言われちゃうんですけども、研究をスタートするときにはですね、何をしたら成功するかわからないんですよ。私もそうでしたね。競争相手が5人ぐらいいるわけ、世界に。自分の方法がいいか、相手の方がいいかはね、自分でもよくわからないんですよ、実は。自分はこれが成功すると思ってるだけなんですよ。科学的根拠はもちろんないんです。将来ですからね。勘というか、希望というか、そういうものはあるわけですね。だから人生っていうのは、成功するか失敗するかっていうのは本当にわからないもので、それこそ運なんですね。私はそう思います。ただ今度の受賞が日本人に来たっていうのはね、これはちょっと考えてみなきゃいけないかなと思うんですね。もちろんニック・ホロニアックさんにしてみればね、腹渡煮えくり返るかもしれないんですよ。自分が発光ダイオードの父ですからね。それなのに自分を飛び越して、青色ダイオードっていうのは自分が発光ダイオードを作ったからできたもんじゃないかと、こういうふうに思われるでしょう。しかし、もう一個の考え方はですね、日本の物性物理学の進歩ですね、特に産業界も含めた、学会産業界含めた進歩っていうのは、江崎レオナ先生のトンネルダイオード、トンネル効果の発見に始まってですね、江崎レオナ先生は32歳の時にノーベル賞もらったんですが、その前に発表をしに行くんですよ、ヨーロッパに。当時はね、ヨーロッパに行く飛行機がないんですよね。インド周りで乗り継ぎながら行くんですよ。そんな時代でしたね。それで先生は、テープレコーダーを担いで確か行くんですよ。そして、発表会場で、トンネル効果を発表します。その時に半導体の父、ショックレーですね。彼が江崎先生の発表をその場で聞いてて、いやー素晴らしい 発見だと言っていただいたので、ノーベル賞につながりましたね。その後、ずっと長い間50年間日本の半導体技術に、半導体の研究というのはトップを進んでおりまして、それが今度の受賞につながったと思うんですね。研究に成功した人が栄誉を受けるのは当然でありますが、それでいいんですけどね。その裏にと言いますか、その元にですね、非常に多くの研究者の成果、集積というものがあると。今度は特に、私の分野にも近いということもあってですね、そういう人たちの顔が浮かびますね。本当に良かったと。そういうふうに思いますし、いろいろ中村さんには、特許の費用の問題について揉め事がありましてね、いろんな批判もあったわけですが、それも含めて、良かったかなと。 まあそういうふうに思います。まあただ、今日の朝の NHK のニュースで、中村さんをトップに出して、天野さんを次に出して、赤崎先生のことをですね、天野さんと一緒に研究をしていたという紹介をしたのは、ちょっとどうかなと思いましたね。私の研究感覚とはちょっと違うと、まあいうふうな感じでした。